楽へようこそ。今日も生きるのが楽になる気づきのヒントを始めていきたいと思います。今日のテーマは不完全なまま衝動のままに動いてみる期間というテーマでお届けしていきたいと思います。改めましてかよねです。このチャンネルでは哲学的科学的な視点でスピリチュアルの生きるのが楽になる気づきのヒントをお届けしています。ということでね、はい、まあ明日ですね、明日がお羊座新月なんですよね、うん、前回がね魚座の新月月間ということで、まあ、今日までがね魚座新月月間ということで、明日からお羊座新月月間というのが始まります。明日から5月17日までですね、ちょうど1ヶ月っていう感じですけれども、はい、でこの期間のね、まあ、銀河系からのメッセージですね、銀河系の恒星ですね、はい、自ら光り輝いて、惑星ではなく自ら光り輝いている恒星からのこうメッセージみたいなのね、この1ヶ月間のメッセージをお届けしていきたいと思います。でこの期間ね、まあもう魚座っていうのが十二星座一番最後の星座だったので、でこのお羊座っていうのは十二星座一番最初トップバッターの星座なので、ここでガラッとこうエネルギー変わる感じなんですよ。こうワンサイクル終わって一周して、でまた新しいこう期間が始まるみたいな、なんかそんな感じなんですよね。で今お羊座にものすごくこう天体が集まっていて、どうやら明日のこのね新月は6天体がお羊座に集まるらしいです。はい、なのでまあ毎年ねお羊座の新月っていうのは来るんですけど、その時にどのくらいお羊座に天体が集まってるかってその年によって違うんですよね。で今年はすごくたくさんの天体がお羊座に集まっているので、ものすごくこのお羊座のこの火のエネルギーっていうのが例年よりも強いということです。それに合わせて大きな天体がね、この、まあ、水瓶座の冥王星が水瓶座に移ったとか、今年に入って海王星がね魚座からトップバッターのお羊座に戻ったとか、土星もねお羊座に戻ったとかで、また今度4月の26日にはねこう天王星が双子座に入るとか、なんか今年はねすごくこう星座をこう大きな天体がまたぐっていうのもあるし、この十二星座を一周してね魚座からお羊座に変わるっていうのは、ただこのなんだろう、ね、サインが変わるっていうだけではなくて、一周してリスタートみたいな、本当に再生みたいな、そういうテーマがものすごく今年は来てるんですよね、うん、なのでものすごいな、とりあえず始めろみたいな、 なんかそういうエネルギーがあるということです、はい。で、まあ、人によってねこの天体のエネルギーを敏感に感じる人と感じない人がいるから、まあ、人によって個人差はあると思うんだけど、でもこの星読みとかやってたりとか、なんかそういう天体の影響を敏感に感じる人は、なんかこうなんか始めなきゃいけないかもしれないけど何始めていいか分かんないとか、なんか気ばかり焦っちゃってみたいなね、そんな風にこう思ってる人もいるかもしれないです、はい、でもまあなんだろう、この宇宙のエネルギーがそういうエネルギーだから、そんなにまだ焦んなくてもいいよ。でもね でもとりあえずなんだろう、このねお羊座新月月間、明日からこのね来月5月17日までの1ヶ月間くらいの間ね、この1ヶ月間の中でね、なんかこう思いついちゃったらって感じです。衝動が湧いてきたらって話です。湧かなかったらいいんです、無理に始めなくて。それとかあとはなんか自然な流れでそれをやることになっちゃったみたいな、え全然心の準備まだできてないんですけどとか、急になんかそういう話が来て、えちょっと面白そうだけど、えだってでも私全然なんか自信がないですとか、なんか初めてえやったことないんで、ええ どうしようみたいな、なんかそういうようなことも起こりそうなエネルギーが来てるんですね、うん、この1ヶ月の間で。特に今週ですね、今週17日から24日までのね、この新月週間ですね、次の水瓶座の上限の月までの新月週間がもう特にそういう流れが強くて、とりあえずこう衝動のままに動いてる、不完全でいい、何の準備もできてなくていい、気持ちの準備もできてなくてもいい、でもなんかあれやってみたいかもって思ったらとりあえず行ってみるとかやってみるとか動いてみるみたいな、それってどだからなんていうのかな、うまくいかせるために動くんじゃないんです、この期間は。もうこれあのお羊座の土星期間、まあ、2028年までの期間はずっとそうだと思ってください固める時期じゃないんですよ、この時間っていうのは、この期間ね、この2、3年、2028年までのね、土星がお羊座にいる間っていうのは、土星って固める天体なんだけど、それがお羊座、十二星座のトップバッターにいるっていうことは、それを固めるというよりは、とりあえず やることに対して課題が降ってくるみたいな、チャレンジしてみること、ね、もうものすごいだからなっていうかな、時代が大きく変わってきているから、前と同じことをもうできないような時代になってきてるじゃないですか。 AI とかもねすごくなってきてて、今までと同じようなやり方がもう通用しないんですよ、これからは。だから何かこう変わっていかなきゃいけない、新しく自分自身をリニューアルしていかなきゃいけない。だからといって、なんかこうそれをなんていうのかな、完璧な形にしてから始めようという期間ではないっていう話なんですね。とりあえずだって初めてやることって、やってみないことにはこれをやってどうなるかって分かんないじゃないですか。で失敗の中からこう学ぶっていう、そういう期間だから気持ち的には辛いよね気持ち的には辛いかもしれないけど、でも私たち子供の頃もそうだったじゃないですか、ね、自転車初めて乗るときは、まあ、一度も転ばずに、まあ、そういう人もいるかもしれないけど、もう転ぶのが怖いから自転車乗りませんだと一生乗れないんですよね、自転車みたいな、もう転んでもいいからもうとりあえずやってみるみたいな、そういう期間なんですよ、うん、だからこれね、あの今日明日の話じゃなくて3年間そういう期間なんだから、もう転んで当たり前みたいなね、かすり傷ぐらい当たり前なんだ、そのくらいで失敗するのが当たり前ぐらい、だから失敗の中でこのなんていうかな、失敗するからこそ私たちって学びがありますよね、うん、その中からこう学んでいく期間です。学びの中から得るものの方が、一度も失敗しない人よりも多分ねすごくたくさん学ぶことがあるんじゃないかなと思って、うん、いるんですよね、うん、そういう期間なんですよ。だからとりあえず特に今週ね、この新月週間はそんな感じです、うん、もうで流れがね来るんですよ、多分流れに乗れる期間、そういうあの新月、恒星もね、そういうこう幸運な流れ、自然な流れ、自然な幸運みたいなね、そういう恒星サダルスードっていうののねエネルギーが流れてるので、うん、あとなんかねこの1ヶ月全体を通してフォーマルハウトっていうね、このロイヤルスターっていうすごくこうエネルギーが強い恒星 これ理想とかこう魂のビジョンとか、まあ、純粋な理想ですよね、ピュアな理想、なんかそういうエネルギーも流れてるし、あとはねデネボラっていうね、こう獅子座のね、獅子座の尻尾っていうやつなんだけど、もうなんていうのかな、古い価値観脱却して自分なりのこのオリジナルのスタンスね、私はこう、世間今まではそうだったかもしれない、ね、みんなはそうかもしれないけど私はこうをやる月間です、はい、この期間はねそういうエネルギー流れてます。でもね そこにこうリゲルっていうねオリオン座のねこの 教育者とか学者とかいうね、すごいそこ賢い感じのその知恵がある感じの構成もねエネルギーをくれてるので、多分こう今まで皆さんこう学んできましたよね、それなりに人生生きてきたらその中でこの自分の感覚とかあの知恵がついてきた、それをもとに私はこうだっていうのがもう皆さんの中にあるはずなんですよね、うそうそ気づいてると思うんですよ、なんかみんなはそうしてるけどでも私本当はこうした方がいいと思うんだよなみたいなとか、今までやってきた中であの世間一般ではこれがやった方がいいって言われてるけど、いや私の感覚としてはこれをやった時の方がうまくいったんだよなとかねそういうこう自分なりのこの知恵、うん、経験知恵みたいな、なんかそういうことから、だから私はこうっていう、まあ、思いつきでねやってみるのもありなんだけど、何も考えずこう、ね、ビルの屋上から飛び降りるとかそういうことじゃないよっていうことですね、一応知恵使おうねっていう、ね、その何でもかんでもこうあのなんだろう勢いのままにこの飛び出すとかそういうエネルギーじゃないんで、どっちかっていうとこの、ね、自然な流れに乗るみたいな、だからヨットでこのまだね一度もこの海でこのヨットであの帆を張ってね海に出たことがない人がヨットで海に出るみたいな、こういう感覚です。だってね今までこの川ってなんとなくこうどこまでそこまであの危険じゃ、まあ勢いがあの強かったらねあれだけど、あと小さな湖とかだったらそこまで危険じゃないんですよね、その果てしなくどこまでも流されていくっていうことがないから。でも海ってほらどこまで行っちゃうか分かんないから、初めてだとちょっと怖かったりするじゃない、うん、だけどとりあえず帆を張ってみるっていうことですね帆を張ってみる、風に任せてみるっていうことです。これって怖いですよね、風に任せてみるってね、うん、この風に任せる感じがお羊座の感じなんですよ。だから崖から飛び降りるっていうとこうね一大決心、生きるか死ぬかみたいな感じで、それはねお羊座の感じじゃないね、どっちかっていうとねサソリ座の感じサソリ座のエネルギーな感じなんですよね、命を懸けるっていう、そんなすごいことじゃないみたいな、もっとねあの、まあ、赤ちゃんがこう初めての遊具にこう、ね、初めてなのにこう初めての滑り台に乗ってみるとかなんかそういう感じなんですよ。そこは命までかけないけど、ね、命までかけないけどちょっと怖いけど、なんか流れが来たから乗ってみるとか、あなんかこう流されてから流されてみちゃうみたいな、なんかこう話が来たから乗ってみる、初めてだけどね、不完全、何の準備もしてない、心の準備できてないけど、なんかこれだからこれねやってみたいかどうかですよ、うん、自分がね自分が周りの人がなんて言うかね、あ絶対やった方がいいよ絶対やった方がいいよって言われても、あなたの心がときめかないんだったらやめた方がいいです、ね、あやってみたいってちょっとねこのワクっていうワクワクっていうこう赤ちゃんがこう目がキラーンってする感じ、うん、あの感じがもし来たんだったらその衝動のままに動いてみる期間っていうことです、うん、 もうこれは本当に、おひつじ座っていうのはこの正直、ね、ピュア、純粋、衝動のまま、難しいこと考えない、単純、ね、赤ちゃんだからね、おひつじ座ってね、十二星座一番トップバッターだから、生まれたばっかりの新生児みたい なんかそういうピュアなエネルギーだから、この準備万端で整って完璧にしてからスタートしますって、それヤギ座だからみたいな、だからこの期間はそれやんなくていいよってことなんですね。あの普段ヤギ座さんの人もね、普段はそうかもしれないけど、この期間はとりあえず不完全なまま動いてみなみたいな。乙女座さんとかもね、乙女座さんも完璧主義とかね、よく言われますけど、とりあえずこの期間だけはいいじゃん、1年に1回ぐらいそういう1週間があってもみたいな。でそう、たまにね、たまにそういうこう宇宙のこのエネルギーを借りて、いつもならやらない不完全なままとりあえずやってみたことで、新しい発見があるかもしれない、なんかそういうこう新しい出会いだったり、新しいこう何かが突発的なことですよね。え、なんかだから いつもはランチここで食べてるけど、今まで行ったことのないとこ行ってみるとか、そういうことでもいいんですよ。そんな大げさなことじゃなくても、いつも使ってるルートじゃない通勤ルートを使ってみるとかでもよくて、うん、あといつも行ったことがないけど前から あるのは知ってんだよなっていうスーパーに買い物に行ってみるとかねわかんないけどそんなことでもいいんですよ。そんだから不完全なまま衝動のままに動いてみる期間って言って、え、何すればいいんだろうってそんな大げさなことじゃなくていいです。はい、あのお散歩をね、いつもと違うルートで行ってみるとかね、バスだったらね、いつもより停留所1個前で降りてみるとか、そんなんだったらいいんです、何だっていいんです何だっていいんです、うん、あとはなんかこうね、髪切ってみるとか、今までしたことのない髪型にしてみるとかでもいいし、今まで買ったことのない洋服の色を買って着てみるでもいいし、うん、何でもいいんですよ。ただそこにあなたの純粋なピュアな衝動があるか、そこだけです。自分自身に正直な行動であるかどうか、うん、そこだけです。自分のピュアさ、うん、そこに従ってみる、それがこの1ヶ月ぜひおすすめの行動です。やんなきゃいけないってわけじゃないんだけど、それやることでなんか面白い流れになりそうよとか、うん、なんかそういう、なんていうのかな、自分のピュアな願いというか、自分の中のこの、ね、ピュアな部分がその望みを叶えてあげることで開いてくる何かがあるのではないかと、うん、でそこで今までやらなかったその小さなチャレンジをやってみることで、うん、なんかこう、なんか目覚めてくる何かがあるのではないかというのが、このね1ヶ月間の流れになっているのではないかと思います。はい、まあだから頑張ってなんかこう成功するために、頑張って何かをこう始めるとか、そういう感じじゃないんです。で、私は夢があるからこの夢に向かって一歩踏み出すのよみたいな、そういう大げさなことじゃないんです、この期間は。うん、そういうことじゃなくて、もう本当に試行錯誤、うん、チャレンジの期間です。軽い気持ちでとりあえずやってみる、うん、なんか面白そう、なんか衝動が湧いた、なんかやってみたい、なんかそんな期間になります。はい、で面白い流れが来たら、こうとりあえずこう乗ってみる突発的なね、突発的な流れが来たらとりあえず乗ってみて、考えてから動くんじゃなくて動きながら考える方がうまくいく期間だと思います。はい、ということで今日はこの辺りにしてみたいと思います。で、このね、私も始めるんですけど、まあ、あのもう始めてるんですけど私がお伝えしてるね、星読みクリアリングっていうね、ちょっとね、多次元ね、地球視点 太陽視点、銀河系視点のね、多次元視点の星読みでね、この、まあ、魂が喜ぶ人生のためのね、星読みクリアリングっていうのをねお伝えしてるんですけど、それのね体験会をね今月から始めたんですよ。それね、毎月第1日曜日の朝10時からっていう風に始めたんだけど、ちょっとねそれだとこのなんだろう、主婦の人は土日は家族がいるからなかなかそういうのがあっても参加できないから、平日もやってほしいというリクエストをいただきまして平日もやることにしました。で早速来週ですね、4月22日水曜日ですね、これも10時からです。午前中、はい、1時間星読みクリアリング体験会、はい、これをね、だから今まで始めてたんだけど、さらに1日増やしてみる、このくらいですよ私のチャレンジこんな感じでいいんです、うん、このくらいとりあえずやってみる、ね、平日もとりあえず開催してみる。で前回ね初めて1回やってみたんですけど、やっぱり1回やってみることでね、 あそこもこういうふうにした方がいいなって、こうやっぱりねやってみることでこの改善点っていうのが見つかるので、まあ、1回参加した方でも多分ね毎回ねバージョンアップしていって、でよりこう分かりやすい内容というか、より内容もこういい感じの内容、うん、だからそのおな、なんつったらいいかな、この それではこの世の仕組みみたいなものをお伝えしてるんですけど、うん、それを知ることによって今までこう悩みだと思ってたことが悩みじゃなくなる気づきを得られるような体験会なんですけど、そのね伝え方もこのレジュメ、うん、絵とかね図とかね、なんかそういうのを ただなんか私がベラベラ喋るだけじゃなくて、絵を使って図を使って感覚的に分かるような、もう私ねこのね感覚的に分かる、感覚に落とし込む、だからこうなんていうかな、知識として覚えるようなことはやってないんですね。どっちかっていうと感覚で、あそういう仕組みになってたのねっていう、その全体像をなんとなく感覚に落とし込むことで、なんかこう世界の見え方が変わるみたいなところをねお伝えしてるんですよ。で世界の見方が変わることで、それまで悩みだと思ってたことが悩みじゃなくなる、まあ、完全にね全ての悩みが一回無料の体験セッションを受けたからって言ってね、それはさすがにないと、魔法使いじゃないんでね私はね、さすがにそれはないかもしれないけど、なんかこう今までの悩みだと思ったことがいくつかは、その中のいくつかは多分、あ悩まなくていいこと悩んでたんだ、なんだそうだったんだみたいな、すごいそう軽くなるような回になってると思いますので、でこれ無料で参加できるので、これめちゃ内容的にはね多分5000円ぐらい、とってもいいぐらいのすごい内容をお届けしてるので、うん、でこのね体験会に参加していただいた方は、さらにこのね私の個人セッションをモニター価格、まあ期間限定なんですけどね、これいつまでやるかちょっとまだ決めてないんですが、いつやめるかちょっと今まだ検討中なんですけど、うん、ちょっとこれ期間限定のモニター価格で今提供させていただいてるので、ぜひまだこのねモニター価格で受けられる早い段階で参加していただければなと思います。まあ気が向いたらですけど、はい、ということで今日はこの辺りで終わりにしていきたいと思います。今日は不完全なまま衝動のままに動いてみる期間ということでお届けしました。今日も聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。